Studio 2, stand by please.
Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。DJ のビーズ東京ライブ。メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市桜 FM をキーステーションに中央 FM、FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、富山シティ FM、鶴ヶ FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、ハワイホノルル K2 レディオ、東京 FM ミュージックバードを経由して66局ネットでお届けをしてまいります。というわけで2月に入ってまいりました。もうすぐバレンタインデーなんていう季節になってきましたね。この間までね、新年正月って言ってたところ、日本人なかなか忙しくてございますけれども、そんな中今日はスタジオを熱くさせる4人組お越しをいただきました。今日のゲストはこの方です。
かさぶたが治りづらくなってきました。RETO でレトです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
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 レト、
Best variety of the music of tomorrow.
Vision of Tokyo
Live. DJ の Vision Tokyo Live へようこそ。今日のゲスト、レトの皆さんです。お久しぶりでございます。久しぶりですよ、このスタジオが4人で埋まるっていうのは。本当にあのなんていうの、闇市みたいな感じになってね、こうキュッと寄せ合って肩を寄せ合ってですね、大変楽しい1時間になろうかと思いますけれども、メンバー全員に今回は揃っていただきまして、
はい、
4人お越しをいただきました、
はい、
前回お越しいただいた時は3人だったんですけれども、はい、今回フルメンバーということで、私も今日は1時間どういう風にトークを回していこうかもちょっと試案しながら頑張っておりますけれども、皆さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
それぞれじゃあ自己紹介というのをちょっとお願いしたいんですけれども、まずはじゃあボーカルの小一点、
はい、
小山先輩から。
先輩
お願いします。
はい、ボーカルギターやってます。ボーカル小山由依です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。続いて、
はい、はい、あ、はい、どう
ぞ。譲り合う
譲り合う。
はい、ギターの加藤隼人です。よろしくお願いします。
続いて、はい、
はい、ベースを弾いております、大涌浩平と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
そして僕今日初めましてなんですけど、
よろしくお願いします。そうですね、はい、
ドラムを叩いてます、
はい、
杉原達希と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。なんかバンドが来るっていうとちょっとこう僕いつも身構えちゃうんですよ。なんかちょっとこう車に構えた人が来たらどうしようみたいな。あ、チュアスみたいな。
あ、なるほど。あ、まあ、ちょっとロックなんで、
自分らちょっとバンドなんで、うん、みたいな、ちょっと違うんでみたいな。あ、ちょっとそういう質問わかんないんでとか言われたらどうしようかなと思ってるんですけど、なんかみんないい人なんですよね、レトの皆さんは。本当
そうなんですかね。もうちょい車に構えた方がかっこいいんじゃない。
え、マジですか。
はい、
それやっちゃいます。
やってみますね。伝わらない。
伝わらないけど、じゃあ僕と一切今日目を合わさずに全員ねトークをしていくっていう、僕しあ冷や汗でこうダラダラ出てくるような感じで、まあそんなわけでですね、今日はレトの皆さんの音楽とトークを1時間たっぷりと紹介をしていくわけでございますけれども、
はい、
そもそものこのレトの皆さんの出会い、
出会い、
出会いっていうのは、まあ4人同時にどうもって出会ったわけじゃないと思うんですけど、なんかどんなところだったんですか。
でも本当別々の出会い方したよね。
そう
ですね。
ただみんなまた別のバンドをこのレトを組む前やっていて、
はいはいはいはい、
で なんか例えば僕杉原とベースの大涌がこうちょっと対バンして仲良くなってとか、
はい、
そういう出会いがちょこちょこちょこちょこありながら、うん、じゃあなんかバンド作るかみたいな時にわって集まった感じ。
桃太郎形式です。
桃太郎形式で
だんだん仲間が増えていったみたいな。
ちなみに桃太郎は杉原さんだったんですか。
そうじゃない？
まあでも最初はね、最初は
まあ起点という意味では確かに、
う
ん、
まあそうですね、僕ですね。
で最初で猿でしたっけ？
最初は犬ですかね。
犬だから僕ですね、犬。
犬。最初は杉原さんの加藤さんがじゃあ一緒に、やり始めて、
はい、
で後で次は親、
その次は僕ですね、
大枠さんで、
はい、
うん、でラスト小山さん、
はい、はい、
私最後で。そういう意味ではなんかちょっと生き物がかり的な感じの出会い方かもしれないですね。最後ボーカリストみたいな。
そうです ね、
確かにね、
ボーカル最初にいがちですけど、
ボーカル最初、
意外といなかった
っ意外といなかったから、
はい、
そうかもしれないです、まあ、そんなレトの皆さんということで、今実際に、今日はですね CD を聴かせていただくわけですけれども、最新の新譜がリリースをされたということで、
はい、
これリリースはいつだったでしたっけ？
2016年、去年ですね。
昨年でしたか、はい、僕もリリースしたっていうニュースを見て、これはご紹介せねばと思って、
ね、ありがとうございます、
ありがとうございます。
そうなんですよ。で年末に、ね、ご連絡を取らせていただいたら、なんともう年末からツアーに出ていらっしゃって、
そうなんです、
大変にお忙しいながら、
ありがたいことですね、
今日はお越しをいただいたということで、今日も実はツアー中の収録なんですけれども、
はい、
もうすぐファイナルというところ で、
で、うん、
本当に忙しい売れっ子バンドレトの皆さんにお越しをいただきました。
そうありたいです、
ありたいですね、うん、
どうですか、こう2017年始まったところですけれども、今年どんな感じで活動していこうとかってのありますか？
まず三が日にですね、
うん、
僕ドラム杉原とあとギターの加藤が、ちょっとね風邪ひいちゃったんだよ ね、
ね、
ほう、
でそれをちょっと取り返そうとして今活動してるんですけれども、
あ、じゃあもうこう大回転しながら
そうです、ね、
行くぜ。マイナスじゃん最初から。
もうそのまま、うん、もうそこの3日間だけもう休んで、
なるほど、ね、
あと次はもう、ね、
フル充電して
もうわーってこう上がっていく活動ができればなと。
あ、なるほどなるほど。あとその大枠さんと小山さんは特に体調崩されたりとかなかったんですか、年末年始は？
いや、一瞬4人全員ちょっとグロッキーな瞬間があったんですけど、
嬉しいですね、
だいぶそこからは。
ちなみに僕は今あまり体調良くない。
そうだったの、ちょっと壁作っていい？
真実でした
ね。やだ映るのは。
若干ちょっとじゃあ今日は弱い感じの大枠さん。
そうですね、いつも弱いですけど、ね、
いつも弱いけど確かに
控えめだな。
確かに前回もちょっと控えめな感じで、トークだったと思います。
植物で言ったらススキ、
うん、ソテツ。
ソテツ結構激しいです。
草脇から痛いかな、んかほらゆらーってして
さ、うん、
柳
揺れてる、ね、ちょっとかっこいいから
桜、
いやいやいや、
あ、弱いでしょ。
いやいやいや、
それ1時間やりましょうか。大枠を、大枠さんを植物に例えるとしたらみたいな、4人順番でいくみたいな、
しりとりみたい、
楽しいかもしれないですけども。じゃあそうやって4人でこう、活動し始めて今で何年目ですか？
今で
4人で活動して始めて
4年ぐらいですね。
4年、
はい、
はあ、意外と長いです。なんか 1,2 年かなとかちょっと思ってたんですけど、4年っていうと結構、
意外と長いですね。
2013年ぐらいから、
そうですね、
13年ぐらいから
って
か、17年ですから、
う
ん、そっか。その間なんかこう喧嘩とかなかったんですか？
ありましたよ、ありましたよ、
ふざけんなよ杉原みたいな、なんか。
あ、でもそういう喧嘩はないね。
あ、なんかね、静かめなのが多いんですけど。
静かめなの、
このテンションで喧嘩してます。
怖いやつですね。
怒鳴り合うとかは、ね、うん、ないね。
怒鳴りたがりなんですけど、
はいはいはい、
結構3人がおとなしめなんで、付き合ってくれないですね、うん、隣合い
付き合ってくれ
ない。まあまあいいじゃん小山さんみたいな、
う
ん、
そうなんです、なだめられちゃう。
ちょっと一回落ち着こうってな
る。あ、ね、それがまたイラッとするんですけど、
ね、あ、何がイラッ、何が落ち着こうだよみたいな。
そう、あっちは怒ってんじゃん、
こんなに熱くなってんだよ、
そうかかってこいよと思っちゃうんですけど。
なんで怒ってるのか説明してよ。
説明とかじゃないじゃんか。
男はロジックでいきますからね。
そうね、やっぱそうなんですね。
女子は比較的エモーショナルにいくわけですけれども。
あ、そうなんですね。
うん、でもそういうのがこう音楽にも現れてきたりするんですか、やっぱりこう。
そうなんだ。
まあ、MC で先走ること多いよね。
現れてると思います。
まあ、
これってこうだよね、あれ違ったみたいな、そういう瞬間がある、う
ん
う
ん、あ、 ありました、ね、それは。
前メンバー紹介間違えたよね。
それはよくありますよ、ね、
ツアー中に、
うん、
4年やっててメンバー紹介を間違え
た。ベースのことドラムって言いました。
違ったって。
ドラム2人もいたわ。
ドラム2人いるよ。
やべって。
完全にね。
それはもう完全に天然なんですか、狙ってやったんですか？
いや、天然ですね。むしろ焦りました、ちょっと。
そこ狙ってやったって言ったらかっこよかったな。
自分で言っちゃうあたりが
ね。
今狙ってやったんだけどねみたいな。
ああ、言えなかった。
真面目なんだから。
真面目だね。
仲いいじゃないですか全員。すごい仲いいじゃないですか。そんな、今ご紹介をいただいた新譜、
はい、
私の始め方、
はい、
去年の10月にリリースをされたものですけども、はい、今日はたっぷりとご紹介をしていこうと思っておりますが、 まず1曲目、スミカという曲をお届けしてまいります。これが、カタカナ3文字でスミカなわけですけれども、
はい、
どういう意味なんでしょうか。これ
歌詞にもすごい出てくるんですけど、うん、自分がバンドで歌ってるボーカルとしている居場所とか、うん、そういうことを歌った曲で、
ああ、なるほど、住む家っていうことですね。
そうですね、
住み家っていう女の子ではなくて、
あ、それもいいですね。あ、2つの意味、うん、
ダブルミーニング。
違う、ダメですか。
突然否定されました
ね。バッサリ、うん、
バッサリでした。
ダメなん
で、しかもかなり控えめだったけどすごい存在感のある否定でしたね。
うん、
いいねそれ、うんうん、
冷たいな、
いいな、レトいいな、
怖いわ、
恐ろしいわ、これ
急に不穏な空気出されるしね。
あの、じゃあ住む場所という意味の、
あ、そうです、そちらですね、
のカタカナで。
そうです。
なぜこういうタイトルにしたんでしょう。
これは本当にやっぱり自分がここで歌ってていいのかって思う瞬間が未だにやっぱりあって、はい、こうお客さんだったりある人とかいろんな人にここにいていいんだよって、あなたの歌じゃなきゃダメなんだよって言ってもらえる瞬間があって、
はい、
そういうことをちゃんと伝えたいなっていう意味で、居場所っていうのをそのままだとちょっとあからさまなんで、うん、住みかっていうのに置き換えました。
お届けをしてまいりましょう。レトの新風です。私の始め方から住みか。
The best variety of the music of tomorrow.
お届けをしたナンバーが今日のゲストレトの皆さんのナンバーでスミカという曲でした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さん分かっていただけましたでしょうか、このレトのサウンドの素晴らしさ。
出れちゃった。
爽やかでございました。
素で出てきた今。
本当に爽やかでございました。
ピアノも入ってる
ね。そうなんですよ。
で今回 の、 その、私の始め方が全国流通と、
はい、
初めて、これは初ですか。
はい、初です。
すごいじゃないですか。おめでとうございます。
ありがとうございます。
じゃあもう全国どこの CD ショップで注文してもレトの CD が入ってくるっていうことですね。
入ってきます。
並んでいるところも多々あるっていうことですよね。
多々あってほしいんですけどね。
あってほしい。
どうなんだろう、並んでんのかな。
自分で見に行きました、レトが並んでるところとか。
まだちょっと無名でそんなに置かれてないっていうのが実際あって、
また
また置いてくれるお店は募集してます。
すごいと思いますよ。実はちょっとなんかちょっと離れたところに行ったらなんか京都とかでめっちゃ流行ってるかもしれないんですよ。
名古屋に、
あ、名古屋、
名古屋、
ね、名古屋、うん、名古屋置いてある。
いいじゃないですか。それファンの方から置いてあったよみたいな感じで来るんですか。
いや、もう自分たちで行って、
行ってツアーとかで、
ツアーとかで結構最近長野じゃない名古屋
、うん、
ツアー行く時多いもんね。
ちょこちょこ行きますね、うんうん、もう一月に一遍ぐらい行ってるようなイメージあります
か。だって去年の12月とかは2週間に一遍ぐらい行ってたよ。
そうだね、うん、
すごい頻度で行ってたよ。
東京より行ってるみたいな時あったよね、
東京より行ってる、
ライブをしてるみたいな。
あ、そういうことありましたか。
はい、
はあ、じゃあ皆さんあれですか、マイフェイバリット名古屋飯があるはずですね、これは多分。
はあ、なんだろう、あ
れかな、その話しちゃいますか。
これ
ありますよ。
その話を。
加藤さんは何ですか。
あれはもうね、ここら辺なんかちょっと共通なところあるよね。
ある、
ね、うん、あんかけパスタ。
加藤さんと杉原さん、あんかけパスタ僕食べたことないんですけど、
これ別に美味しいとかそういう話じゃないんですよ。
ちょっとネタなところがありまして
、うんうん、ネタなところがある。
あの、初めて食べたあんかけパスタ、
はい、
3口目で、
はい、
味が分からなくなったんです、
ね、どういうこと
ですか。しょっぱすぎるんです。
しょっぱすぎる、
めちゃくちゃ濃くて、
最初のやつ
が、あんが、
うん、はいはいはいはい。
でそれまでね、あの味噌煮込みうどんとか、
はい、
ひつまぶし、
はい、
手羽先とか、はい、いろいろ食べてきたんですけど全然美味しくて、
まあ美味しいですね。
そんなに味が濃いとかいう人多いけど、
うん、
全然美味しいじゃん、こんなのも最高に美味しいじゃん、
うん、
って思ってた矢先のあんかけパスタと出会
いその矢先きついっすね、う
ん、はい、で最初に僕が食べて、で3口目で味が分かんなくなって、本当にしょっぱくて、
はいはいはい、
でそれをあのギターの加藤君に話したんですよ、
はい、
そしたら、いやまさかそんなことはないだろうと、杉原君ったらすぐ話を盛るんだから言われて、翌日食べに行きました。
はい、はい、
帰ってきます、全く同じ感想を言う。
加藤さんが食べても一緒だった。
いや本当に
そんな辛いんですか。
なんかすごかった。
具は何だったんですか。具入ってました。
具はなんかいろんな
野菜が、
はいはいはい、あったりとか卵が乗ってたりとか結構いろいろあるんですけど、はいはいはい、そこで僕らは思ったわけです、
はい、
でもあんかけパスタっていうものがある以上絶対美味しい あのあんかけパスタ屋さんがあるはず
だ、ね、あるはずですね。
っていうのでもう名古屋に行くたびに別のあんかけパスタ屋さんに行って、
うん、最近そうですね、うん、
あじゃあもうあんかけパスタマニアとかしている。
そうですね、
加藤さん杉原さんは
そうだね、貸してる。だってライブハウスの人とかにも聞くもんね。
聞く、
いいあんかけパスタ屋ないですか、
ないですか、うんうん、
いいパスタ。
現地の人に美味しくないって言われたもんね、
うんう
ん、
現地の人に言われるって相当
あんかけパスタ美味しくない
って。なんで存在してる
の。若者向けのなんだろう、うん、あの東京でいうスタ丼的な、
はいはいはいはい、
そういうなんかや位置づけらしく。
あ、じゃあちょっとジャンクフード的な感じ。
そうですね、そうですね、
味の濃さ的にはそうだね、う
ん、なるほどね。いろいろなんやかんや野菜とか具も入ってるのも、まあ、僕も食べたんですけど、はい、まあ、いろいろ入ってるんですけど、はい、結局何の味がしてんのかさっぱり分かんないです
ね。まあでもそんなその中でもあの探し求めて美味しい店もあったんです、
ね、うん、あったあった、
あるんですね、やっぱり。
ありました、
まあ、そうですよね、極めれば美味しいはずですもんね、そういうの。
しかも
極めれば、
う
ん、なんかもうそういうのも含めて、うん、あんかけパスタは結構好き。
フェイバリット名古屋。
美味しいじゃない、
美味しいんだ、
好き
好きなん、
うん、
美味しいじゃない。
好き
好き
好き。
そういう大枠さんは何ですか。
僕は手羽先ですね。
あ、
かぶったわ、一緒だわ。
一緒。これあじゃあもうあんかけパスタ陣営と、
あ、分かりましたね、
手羽先、手羽先陣営と、
はい、
小山さんはどういう手羽先が好きですか。
私はあんまりどういうとか分かんないんですけど、これはその食べ方をマスターしたので。
食べ方があるんですか。
なんかあのあるじゃないですか、今の食べ方が最初に割って食べちゃうのと、
はいはいはいはい、
なんかこう間に入れてスーって取れるパターンと、
はいはい、ありますね。
あれをなんか友達に教えてもらって、うん、もうそこからなんか私手羽先ならいつでも来いよみたいな。
お、
もう味は何でもいいです。
わかりました。
わかりました。
じゃあ今後のレトのライブに行くときは手羽先を差し入れに。
あ、ぜひ待ってます。
あ、でもそれは嬉しいね。
嬉しいね。
もうみんなベトベトの手でこうやってライブするって。
手羽先臭い。
ギターとか滑ってやばいと思いますけど。
手洗いますよ。
そう、確かに。洗えよって話です。確かに。
今日の小山さんすごいなんか輝いてるな。
口の周りが。
特に口元が。
あれや。
グロスかな。
あれや。
あれかみたいな。
ワンチャン口元ありそうだ
な。うん、ありだね。
それじゃあ今度やってください。
始まりました。
やらないですね、
次のまんま
やらないですね、次のまんまん。じゃあそんな感じで。でもそうやっていろんなところにも回ってるんですよね。全国ツアーっていう感じですか。
そうですね、
ね、お忙しい中今までどこを回られたんですか。
今回のツアーだと仙台、
うん、仙台、はい、
まあ、もちろん東京、
はい、
で名古屋、
名古屋、愛知、
大阪、
うん、
あ、そうだね、う
ん、愛知大阪、
あと京都、
京都、
お、
神戸、
兵庫、
神戸、
三重、
兵庫、
兵庫、
三重、
なるほど、三重、
三重、
あ、三重だね、
奈良、
奈良、
結構関西重点的に行きましたね。
そうですね。
でも山梨も行った、
ね、あ、山梨も行
った、ね、すごい。まあそんなわけで全国回ってらっしゃるレトの皆さんということで、はいはい、どこが印象的だったとかってあります？街で、
街か、
あの街良かったなみたいな。
まず仙台、
あ、仙台はいいね、
仙台、
ね、
空気が違うし、
ね、ま、国分町最高。
あそこ好きだよね
本当に好き。
そこはね、
いい街って言いますよね、仙台は。本当に、
いや本当にいい街で、
うん、
ただやっぱちょっと寒いのが、
まあ、そうですよね、東北ですから
あれなんですけど、
うん、
でもその唯一の繁華街じゃないですけど、
はいはい、
あれ面白いのが、うん、繁華街って基本駅とセットじゃないですか、
はい、
駅から結構歩くんですよ、繁華街まで。
あ、なるほど、
うん、10分ぐらいかな。
そうだね、歩くね、
ちょこっと歩くよね、アーケード街みたいなのを駅からこうずっと歩いていくと、ようやく居酒屋さんとか、
はいはいはい、
そういうお店がたくさん、
うんうん、
まあ、ある歓楽街的なところが国分町なんですけれども、うん、そこがまた面白いんだよね。
何が面白いの。ちっちゃい店がたくさんあるような感じなんですか。
もうちっちゃい店も大きい店も何でもあるんですけど、うん、大抵のものが美味しいんですよ。
あ、どんどんこう体が膨らんでいく、
膨らんでいきますね。
あの
頃にはしぼめないといけない。
そうなんですよ、僕も今ダイエット中なんですけど。
え、
大変だ。
そう、仙台ってもともと城下町なんですよね。
うんうんうん、
なんで、あの駅から離れてるのは、うん、その昔あったその酒屋とかが、あった土地がもう出来上がっちゃってるんで、
はいはいはい、
駅が入り込めないんですよ。
そういうことが、線路敷けなかったんですね。
そうです。
なるほど。
いや、なんかいいですね、今の大枠さんのキャラいいですね。
詳しい。
ちょっとこう博学な感じで入り込んでくる。
そういえばこの前仙台のお城行ってたね。
一人で、
一人で行ってたんですか。
あの山城なんで山登りしてきました。
へえ。
あの 伊達
一緒に行かなかったんですかみんな。
何してたんだろうその時。
何してたっけ。
記憶がない。
あれなんかみんな満喫かなんかで泊まってた。
そうあのさ 高速バスで行ったじゃん。
行った時ね。
朝早く着いて、うん、で入りの時間まで時間があったんですよ。
はいはいはい。
ライブだったんですけど。
なるほどなるほど。朝から
その時間をどう過ごすかっていうでお枠の場合は、ね、
お城に
お城に。
マラトン3人は満喫で、は
い、休んでました
休んでた、まあ、そうですよね、はい、高速バスきついですもんね。ちょ
っと結構きつかった
ね。よく行ったね、うん、
まあ、マサムネコとツーショットでピースってやってき
たすごい楽しそうに語ってるから
大枠さんすごい満面の笑みでしたけど、
うん、そういうの好きだからね
すごい好きなんですよね。
歴史とか好きだよね。
好きですね。
まあ、あのそれぞれにキャラが立っててすごいいいバンドだなと思っておりますレトの皆さんを今日お迎えしております。
よろしくお願いします。
続いて部屋物語という曲。
はい、
これルームの部屋にストーリーの物語。
その通りですね。
どういうナンバーでしょう。
これはギターの加藤が
僕が初めてこう CD にして書いた歌詞で書いた歌詞を書いた曲ですね。
へ
ーで、
はい、
まあ、これも作曲も僕なんですね。
ほうほうほう。
で結構昔から ある曲で、はい、今回ここに入ることになって、まあ、なんかテーマ的には歌詞のテーマ的には、自分の一人の人間の内側からこうなんか見た景色を歌った曲みたいな感じで、
ほう、
でその見てる景色がなんか今そのこのツアーと重なったみたいな歌詞になっておりまして。
なるほど。
まあ、聞いていただけたら嬉しいかなって、あの意味を察知するという
点で。なるほど、
はい、
じゃあどんな景色が。
ちょっと口下手だね
今年の目標喋るだから。
メンバーからご意見が出ておりますけれども
口下手なのは昔からなので頑張ります、
うん、正直な人こそ口下手なんですよ。
あ、
お届けをしてまいりましょう。どんな景色が見えてくるでしょうか。レトの皆さんで部屋物語。
明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ、The best variety of the music of tomorrow.
お届けをいたしましたナンバー、レトのナンバーでした。部屋物語という曲でございました。
はい、こんな感じの曲でございました。
なんかでもメロディもっとこうふわっと開けていくメロディーかと思ったら意外とこうハイペースというかスピーディーというか。
そうですね。
ね、メロディーだったなと思うんですけど。
アレンジも展開的に目まぐるしく変わる感じだよね。
確かに、
ね、目まぐるしい、うん、
目まぐるしい、いい言葉ですね。
個人的に今回の5曲の中ではドラムが一番難しい、
うんうんうん、いやーボーカルも難しいよ。
ベースも難しい。
楽器体ね、難しいね。あ、ボーカルも難しい。全部難しい。
全部や
全部難しいハイレベルのナンバーということで、これじゃあ加藤さんが作った、
はい、
ね、ナンバーということで、レトの皆さんを今日はお迎えをしております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんだか今回ミュージックビデオを作られたそうで。
そうなんですよ、
はい、ね
ー、ミュージックビデオですよ。だってイケメン3人に美女1人ですよ。これもう完全にミュージックビデオなぜ今まで作ってなかったっていう話になるじゃないですか。
いや、まあ MV にすると
女性が2人になる。
確かに。
え、
あ、これはまあ、あの見ていただいたら分かるです
。そうだね。
女性が2人になる。
女性が2人になる。
誰かが女性になるってことですか。
そうなんですよ。
男性の中
でもまあまあ、もうこれ公開されてるからね、うん、
この時にね。
じゃあ今ちょっとこれ聞きながらちょっと YouTube の方見ていただいて
そうですね、
チェックしてもらって、
冷凍で検索をすると、はい、面白いものが見れるってことですね。
そうなんです、
ね、
そうですね。
意外といけてる
意外といけてる
はい、私はありだと思う。
そうです、ね、
それ Facebook とかに上げたら意外といけるっていうコメントが
ついてます、ね、じゃあどなたかの女装が意外といけるっていう。はい、なんとなく今視線で分かったような感じはしたんですけどなるほどなるほど。じゃあこの加藤杉原大枠のどの3人のどなたかが女装をしていて。
そうなんです。
あ、でもこの見た目から言ったら一人しかいないよね。
まあまあね、
まあどうでしょうか。
そうなってくる話ですよね。
これでも小山さんと比べてどっちがっていうのはメンバー的にはどうなんですか。
私でしょ。
どっちが可愛かったですか。
それさ、それさ、それさ
何、
いや、
な
んでも
ない
です。
ないないない。
なんでも
ムカつくわ。
やばい、ちょっと喧嘩の火種を作ってしまった。いやいやいやいや、でもそれ挑戦的な MV ですよね。そういう意味ではなんか
挑戦的ですね。
そうですね。
うん、なんかメンバーの顔をそもそも隠してしまうみたいな感じになるじゃないですか。女装するみたいな話になると、ね、
あんまりちょっと MV っぽくない。うん、MV というか、うん、
ちょっとね挑戦的だよね、本当にそれこそね、う
ん、
ちょっと
変わった。シナリオは誰が考えたんですか。
これはまた別の方が、
はい、
メンバーではなくて、
はい、
でその話聞 かせていただいたときにこれは面白い試みだっていうのでやってみたんですけど、その名も間違い探しミュージックビデオ。
間違い探しミュージックビデオ、
はい、
ミュージックビデオが間違えてるんですか。
そうなんですよ。
ほう、
ミュージックビデオの中にずっと同じシーンが流れてくるんですね、
うんうん、
なんですけどよく見るとその同じシーンかと思いきや、うん、どこか一箇所変わってるんですよ、前のシーンと。
ほう、
ね、
うん、そう変わってます、
うん、それが全部で間違いが11個ある。
11個見つけるとどうなるんですか。それ
見つけると、はい、なんとレト今度たくさんグッズを作って、はいはいはい、2月19日かなにライブがあるんですけれども、はい、そのライブ先行発売で、はい、グッズを出そうと思うんですけれども、そのグッズの詰め合わせセットをですね、
お
抽選で3名の方に。
すごいじゃないですか。
全部もらっちゃう。
すごいよね。
全部もらえるんですか。
全部です。
全部です。
すごい。
全部もらえるんです。
何が出るんですか。
トートバッグ。
トートバッグ。
ラバーバンド。
ラバーバンド。
ラバーバンドって言わない？
ラバーバンド、
ラバーバンド、
輪ゴムのことですか？
まあ大きい輪ゴムです。
大きい輪。
そうですね。
なるほど。
わ、はい、かりやすいのか。
ラバーバンド。
で、
あ、手にはめるやつですね。
そうです。
は
いはいはい。トートバッグ、ラバーバンド、タオル、
タオル、
そして T シャツです。
はい、
T シャツ。
はい。
4点セットが
4点セット、
はい、
抽選で3名様に当たる、
はい、
すごいじゃない
ですか。そもそも、うん、その間違い探しって非常に難しい、
ね、難しい、
うん、難しい。
じゃあ僕今日帰ってやるんで、
もうぜひ、
はい、
あのサイゼリアの
お子様間違い探し
メニューの間違い探し、
難しい、あれは難しい
、
ね、
より難しいです。
自分が何個見つけたか分からないようになりますからね。
あれでも店員さんに聞くと教えてくれる
んです。え、そうなんですか、
はい、
すごい、なんか社員教育しっかりしてます、
ね、そうなんですよ。あの2時間ぐらいやってみて全然見つからなくて、もう閉店のお時間ですって言われて、もう最後に一つだけ分からないんですって言うと、あの紙持ってきて、
紙くれる、
迷惑な客やな。
手で教えてくれんじゃないんだ、ここと、みたいな。
あ、じゃないじゃないじゃない。
店員さんがすごい死んだ目で、こことこことここですみたいな。
まあね、
またここかみたいな。
閉店まで居座ってしまって申し訳ないですよ。もうずっと辛味チキンばっかり食べて
た。すいません、もうサイゼリヤの皆さんね、申し訳ないです。
それぐらい難しい、ね、
それぐらい難しい、
それぐらい難しい。
MV が
難しい、
ぜひ皆さんね、あの11個見つけて応募してみていただければというふうに思います。
ぜひぜひチャレンジしてみてください。
そのワンマンライブに行くとっていう、そのワンマンライブをちょっとご紹介したいんですけど、ワンマンライブでそれが当たるんですよね、
はい、もらえる、厳密に言うと、あ、厳密でもないか、ワンマンライブではないんですよ、うん、
あれ
今回、
あ、スリーマンです
、はい、スリーマンライブ、
失礼いたしました、ね、企画ライブで、
はい、
当たるっていうやつなんですけど、3月と、あ、2月と3月に
1
回ずつスリーマンライブがあるということで、
はい
はい、まず2月の19日の日曜日、
はい、
これが下北沢クラブ Q であるやつですけども、
はい、
これはどういうライブでしょうか。
この日がですね、うん、ウルトラタワーと高い息吹と眠る星座という2つのかっこいいバンドをお迎えしてスリーマンをやります、
うんうん、やばいですよ、この2組は。
やばいですよね、
やばいですね、うん、
もうでもレトとはちょっとジャンルが若干それぞれ違う。
そうですね、うん、それがまた面白いなっていう
バンドだなと思うんですけども、はい、この3人が揃うというのはなかなかないと思いますよ。
なさそうですね、
なさそう、
普通にやったら
バンドを、
すごい、
うん、
クラブ Q で聞けます、
はい、
そして3月の19日、はい、こちらも日曜日、
日曜日です、
はい、
この日がワールドバンドウッド、はい、大阪からだね、
うんうん、
そうです、
と東京で群青シンパシーというバンドをお迎えしてやります。
なるほど、
はい、
なんか、すみません、このお二方は僕聞いたことがないんですけれども、
はい、
なんか色的に緑と青とそしてレトみたいな。
そうですね、
おしゃれですね。なんか
結構どっちもなんだろう、雰囲気が、
うん、
まあ、また別かな、
うん
うんうん、
両方とも日曜日の夜ということで、
はい、
次の、ね、月曜日からの活力に日曜日の夜ガッと盛り上がっていただければというふうに思います。これチケットどういうふうにしたらいいでしょうか。
はい、
お買い求めは、
はい、E プラスだったりのプレイガイド、
はい、
あとは我々レトのホームページから、
はい、
ホームページ予約、うん、さらに、今まさにライブに来ていただくと、ライブ会場で売っております。
そうです、
素晴らしい。
じゃあそして今回、
うん、
ペアチケットっていうのを作りまして、
ペアチケット、
はい、
ほう、
その日2月19、3月19それぞれこう2人で来てもらうと、
はい、
こうお得みたいなチケットを作ってまして。
なるほど、
しかも特別デザインチケット。
そう、私が頑張ってデザインしたんです。
すごいじゃないですか。
これね、普通より500円安くなるんですよ、
1人当たり、
1人当たり
500円安くなるというとドリンク1杯分ですもんね、
飲めちゃいます、
ほぼほぼね、 そうだ、
こっちもね数量限定なんで、
ぜひぜひ
ぜひゲットしてほしいです。
じゃあ2月19日のクラブ Q、 そして3月19日のこれは代々木の、ラボですね、
はい、
こちらで、ライブがございますのでぜひチェックしてみてください。そしてレトさんのホームページ RETO で検索をすると出てまいります、レトさんのホームページで、YouTube とかその MV も見れるし、はい、ライブのお申し込みもできますので、
はい、
ぜひ今日、ナンバーを聞いていいなと思った方チェックをしてみていただければというふうに思います。でこのミュージックビデオで紹介されているナンバー、あのねという曲をですね、
はい、
ここからご紹介したいと思うんですけど、
はい、
これはどなたにご紹介していただきましょう。
はい、これはボーカルの私小山ですね。
やった、
命についてすごい考える機会がバンドであって、
はい、
もし私が自分が死んじゃったら、こういろんな、なんだろう、他の人が死んじゃったらって書く曲って結構あると思うんですけど、はいはいはい、自分自身が死んじゃった時に私だったら自分のお父さんにこうやって伝えたいなと思って書いた曲ですね。
なるほど。で、あのねっていう曲ですね。
あのねです。なる
ほど。お届けをしてまいりましょう。レトさんで、あのね。
アロハハットライン。
ノビーさん、日本の皆さん、アロハ。ハワイ州観光局公認ラジオ局のケースラジオ DJ カリンです。日本は一番寒いこの時期、今日もハワイから暖かい風お送りしますね。まずはハワイ州観光局から最新情報です。
ハワイ州観光局局次長の三井バーレイさんです。三井さん、アロハ。
アロハ、よろしくお願いします。
ハワイ州観光局はいろいろなキャンペーンをされていて、いつも聞いていてなるほどと思うんですけれども、今日はどんなキャンペーンをご紹介していただけますか。
そうですね、皆さんすごくハワイ好きの方々とか、最近は口コミでいろいろな情報を入手して旅行される方多いと思うんですけれども、私どもの SNS キャンペーンのご紹介をさせていただければと思います。
はい、
今ちょうどオールハワイ .jp、 私どものポータルサイトに SNS というページがあるんですね、
はい、
でここでハッシュタグでお土産キャンペーンや絶景悠久ハワイキャンペーンというのをやっておりまして、これっていうのは例えばお土産これ買ってすごい良かったわよっていうのを投稿をハッシュタグでハワイお土産とか入れるとですね、バーッと集まってくるプラットフォームを作ったんですね、
はい、
そうするとそこのページに行くとどんな人がどんなお土産買ってどんなコメントをしているかっていうのは全部見れるわけですよ。でプラス、はい、その中で、抽選でそのメイドインハワイのプロダクトがもらえたり、ハワイの旅行券がもらえたりということで、参加しつつ抽選で商品も当たるというキャンペーンなんです。
これは嬉しいですね。
そうですね、特にハッシュタグ絶景悠久ハワイでは本当に皆さんね、綺麗な景色とか楽しんだコメントと一緒にいろいろな思い出の写真も載せていらっしゃるので、あ、ハワイってこんなとこあるんだとか、ここどこなんだろうっていう確認とか、口コミ確認とか、お土産もそうなんですけれども、いろいろ食べ物とかこうちょっとしたちっちゃいものとかジャンルに分けてあるので、ぜひオールハワイ .jp SNS ページ見てみてください。
はい、このハワイ州観光局の SNS キャンペーン、ハッシュタグ絶景悠久ハワイは3月31日までに、投稿していただきたいということですので、ぜひ投稿してください。お話はハワイ州観光局局次長の三井バーレイさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ハワイの絶景、ハワイにはまだ手つかずの自然もたくさん残っていて、ハッとさせられる、ホッとする絶景もあります。今週もハワイのラジオ局ケーズラジオからカリンがお送りしました。次回までお元気で。マハロ
お届けしました。ナンバーガーレトの皆さんで、あのねというナンバーでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
前回は多分前のバージョンをオンエアをさせていただいたのではないかなと思うんですけれども、はい、いい曲ですね、これも本当に。
ありがとうございます。
何度聴いてもいい曲だと思います。レトの皆さん、2月の19日と3月の19日スリーマンライブ企画ライブがございます。2月の19日が下北沢クラブ Q、 3月の19日が代々木のラボでございます。両方日曜日の夜ということで、ぜひ皆さんお越しをいただければと思っております。そして最新のミュージックビデオ、このあのねのミュージックビデオで間違いが11個見つかった人には 抽選でグッズを詰め合わせをプレゼントということでございますので、ぜひぜひこちらもね狙っていただければというふうに思います。 YouTube で公開中でございます。 DJ のビーズ東京ライブには名物コーナーがございまして、のびーに聞けというコーナーがあるんですけれども、今日のゲストの方に、まあ、4人で1つになるんですが、質問を考えていただきまして、はい、DJ のびーに聞いていただくと、で僕はその質問の回答を拒否できないというコーナーでございます。はい、何でもどうぞ。
前回3人でやったもんね。
やりました、
やりました、
うん、決まってる。
いやいいよ、せっかくほらやっと4人揃えたわけだし。
そうか、じゃあ前回
杉原に権限を。
杉原さん、
はい、一番覚えてる中で、はい、一番やらかしちゃったなっていうお酒の失敗談を聞きたいです。
あ、一番やらかしちゃったなか、あのね、起きたらトイレの用具入れっていうことがありまして。
あ、でもそれが一番。
そうですね、
なんかどこのトイレの、
あ、うん、それが一瞬わからなくて、多分あの時飲んでた、一番最後に飲んでたビルのトイレの用具入れだったと思うんですけど、まあ要はあの仕事場からの電話で起きて、お前今どこおんねんって言われて、いやちょっと分かんないっすねみたいな、
聞きたいです、
どこなんでしょうねみたいな。
もう出勤の時間だったんですか。
もう全然10時頃だったんですよ。何時だと思ってるんだみたいな感じで、まあそうですよねみたいな、そういう状況で本当にここはどこだってなって出て、でもそれやっぱ分かんないわけですよ。最後どこで飲んでたか自分に記憶がなかったので、
はい、
そうなんですよ。で多分どっか あのバーかなんかだったと思うんですけど、でビルの外に出てよく出られましたね、今から考えたらね。鍵閉まってたらちょっとやばかったと思いますけど、す、
ね、まずどうやってそこに入ったんですかね。入れられたのか、自分から閉じ込まったのか。
自分から入ったんだ。多分
入れられたってことはないでしょう。
多分トイレだと
閉め、ね、
でちゃんとその時冬だったね、コート着てカバン持ってたんですよ。だから店を出てトイレに行こうと思って普通に用具入れに入って寝ちゃったんでしょうね。
なかなかないですね。
用は足せたんですかね。
多分足せてたと思います。特に変な汚れはなかったので、ただ自分は臭かったです。酒臭かったです。
あ、そういうことですね、
はい。でまあ、あのシャワーだけ浴びて会社行きましたけどね、その、はい、全く仕事にならず。
それは確かにいろいろ失敗です。
そうなんですよ。まあやらかしましたね。杉原さん結構飲むんですよね。
そうですね、お酒すごい好きなので。
やらかします。
いや、
昔電車に光りかけて。
それはあった。
それだいぶやってますやん。
いや、その時は本当にまだなんだろうな、日本酒覚えたてぐらいの頃で、3本空きまして、
うん、それあれですか、4号瓶ですか。
いや、もうちょっと大きかったです。
もうちょっと大きか
った。すごいな。
じゃあ一生以上飲んでるような感じですね。
飲みましたね。でその後もう本当に気持ち悪くなっちゃって、トイレから出てこれなくなっちゃったんですけれども、まあまあそれも、まあ、縁も竹縄的な感じで、じゃあ解散するからお前も帰るぞと言われて、ふらふらと一人で、帰ってる時にですね、ちょっと転んじゃったんですよ、踏切で。
ほう。
そしてちょうど始発が散ってるぐらいだったので、はいはいはい、響き渡る
カンカンカンカンカン、
なんか世にも奇妙な物語に出てきそうなシーンですね、それ。
確かにありそう。
あ、でもやっぱちょっとまだ酔っ払ってるんで、はいはいはい、そこで僕はこう考えたわけです、
はい、
パニック映画ではパニックになったやつが一番最初に死ぬと、はいはい、まずは落ち着いて現状把握をすることだ。立ち上がって、うん、右を見て左を見て現状確認、これは急いで踏切から出なければいけない。
うん、遅い。
危ないな。
でそれで大丈夫だったんですね。
あ、大丈夫でした。
一命は取り留めたわけです
、はい、なんとか。
なるほど。いや、それがひょっとしたらもうあとちょっと遅ければね、レト、ね、レトがひょっとしたら
今ここにいないかもしれない。
ここにいないかもしれない。危ない。
本当に日本酒の飲みすぎは怖いですね。
お酒はほどほどになさい、はいはい、なさっていただければと思います。何の話。
綺麗にまと
まったんかな。レトの皆さん、今日はゲストにお迎えいたしました。いかがでしたか、2回目でしたけども。
やっと4人で来れたなっていう感じがあって、
本当です、ね、3人4人と来たんで次5人ぐらいで来ていただいてね。
お、新メンバー。
新メンバー。
そうそうそうそう。
何にしようかな。バイオリン。
何をそそのかしてんのか分かんないですけど。
サポートオーボエとか。
オーボエ。
サポート連れてきちゃう。
オーボエね。ハーモニカとかね。
ハーモニカ。しかもめっちゃうまいでしょ。
めっちゃうまい。
めっちゃうまいやつ。
ブルースハープ、ぜひ皆さん、
かっこいい、
次回を期待していただければと思います。まあ、まあ、次回この番組がまだあるか分かりませんけれども、本当にそれだけは分かりませんけれども、ぜひねまたお越しをいただければというふうに思っておりますよ。
はい、ありがとうございます。
ラストのナンバー、命のいろはという曲でございますけれども、どういうナンバーでしょうか。
はい、じゃあこれは私かな、うん、ドラムの杉原が作詞作曲、はい、なんですけれども、うん、その先ほどもあのねっていう曲で命をテーマに、うん、歌詞を書いたっていう話があったんですけれども、はい、結構それと同時期だよね、作ったのは。
そうだね、
だいたい歌詞を書いてる時で、うん、こう命のテーマに、命をテーマにして作る時にいろんな人からそういう命の話を聞いたんですね。
はいはいはい、
でそしたら落ち込んじゃって、ほう、やっぱ存外重い話が、
あ、まあまあまあ命って言うとね、どうしてもそういう話題になっちゃいますよね。はい、
でまあ結局生きていればいいなって思ったんですよ、その時に。そのどんな辛いことがあっても、もう例えば死にたいって思っちゃっても、
はいはいはい
はい、とりあえずまあ生きてればいいよ、うん、まあ、最悪最悪生きててよっていう歌詞なんです。でこれ私の始め方の5曲中の5曲目、
はい、
一番最後に入ってるんですけれども、うん、もう歌詞が一番最初が差し当たってっていうところから始まるんですね。差し当たってから普通文章って始まらないじゃないですか。
確かに。
だから実はその今までの 1,2,3,4 曲目が、はい、を全部総括して、そんないろんなことがあるけれども差し当たって生きてってほしいだけなんだよっていう意味もね、踏まえて一番最後に入れさせていただきました。
うん、お届けをしてまいりましょう。ラストのナンバーでございます。レトの皆さんで命のいろはでお別れでございます。今日のゲスト、レトの皆さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。